さあ今週も始まりました人間病院ということで、どうも徳松です。
上田です。
はい、ということでですね、まあこの番組はですね、まあ私生活でね、お互いの気になるところ、鬱陶しい部分、まああれは実はあの病原菌のせいなんじゃないかと、まあ、それを解明するために、まあ、最終的にお医者さんに提出するために、まあ、とりあえず僕たちで調べておこうと、まあ、そういった番組になっておりますが、
おいおい、
まあ先週ちょっとね、あのお休みしちゃいましたんで、まあ、今週はちょっとまあ2週分頑張ろうかなと、はい、思っていますけれどね。
当然ですわね。
まあ、やっぱりついさっきもね、まあ、やっぱりタイムリーな話題ですけれど、
うん、
羽生くんの頑張ってる姿もね、
ね、金メダルですか。
金メダルね、獲得した後にこんなことをやっている僕らは何なんだろうっていうね。
本来、プルシェンコが取るべきだった金メダル、
ね。いや別にあなただけですよ、ジョーデン君だけですよ、そのプルシェンコ側にちょっとついてるの。
そうですか。
みんな羽生君の味方ですから。
あ、もうあのか加藤じゃないや、高橋大輔はもう、
はい、
過去の人ですか。
まあそれはしょうがないでしょうね、やっぱり世の中ってそういうもんですから。
いい表情してましたよ。
いい表情してましたよ、本当に、うんうん、だからまあ本来はあそこに深みを感じるべきなんでしょうけれど、
うん、
やっぱりその金メダルっていう部分でね、
うんうん、あ、
まあ、ああいう光があれば、
うん、
僕らみたいにその影でね、
うん、
こういうあの同級生2人で夜中に陰湿な話をするっていうね、
あ、
そういう活動をしてる人もいるということで、
うん、
まあ、今週も、ね、はい、張り切っていきたいと思いますが、
影の部分をね、
影の部分をね、にスポット当てていきたいと思います
が、光があんなに輝いたんだから、
輝いたわけですから、
影、ね、
今日は影がね、あんまり影言うのやめて、ちょっと
黒くいかないと、
いや黒くとかやめて、なんか別に俺はこれで光り輝くつもりだからね、
う
ん、
あ、どうですか、
まあ、ということで、うん、今週のですね、まあ、病気、
うんうん、
まあなんか最近そのお互いのなんて言いつつね、
うん、
まあ、結局人のあの他人の病気ばっか見つけてなんか喋ってることが多くなってますけれど、
うん、
まあ、これもね完全に今回はその僕がじゃなくて、
うん、
見つけた、新しく見つけた病気なんですけれど、
新種ですか。
新種ではないですね、多分、まあ、発展系というか、うん、まあ、そんな感じだと思うんですが、
うん、
発表したいと思います、
うん、
オンオフの切り替え極端病、
うん、
はいはい、オンオフの切り替えが極端病ということで、
オンオフ、
はいはい、まあ、これいろんなオンオフがありますよね、
うん
うん、これはやっぱり単純にスイッチのオンオフのね、
うん、
いや雑だなスイッチの扱い方っていうね、
うん
うん、まあ、そういうことではなくてですね、
うん、このうまいけどなんか嫌だな、
なんで嫌だな、
なんかそういう切り口なんか嫌だな。
いやどこに嫌悪感を感じてるのか分かんないですけれど、なんか
セミプロっぽくて、
セミプロっぽくてね、
なんか友達がなんかセミプロっぽくなの嫌だな。
いやセミプロじゃないのにセミプロっぽく喋るやつ、やっぱりこれね、来週また病気として、ね、
病気として、ね、
病人として扱っていこうというかで、ね、まあけど僕個人としてはやっぱりもう DJ になるのは夢ですから、う
ん、ディスクジョッキー、
ディスクジョッキーになるのが夢ですから、
ほうほう、
はい、やっぱナレーターになりたいですから、
うん、どっち、
ディスクジョッキーですね、
ディスクジョッキー、
ジョッキーになりたいですから、まあ、やっぱ喋りに関してはいろいろ試していきたいなということで、
なるほど、
ちょっとセミプロっぽく今日はね、
うん、
ちょっと喋っていきたいと思いますけれど、
いい、
ね、
うん、
まあ、そのオンオフっていうのはやっぱりその生活においてのオンオフですね、これは、
うん、生活においての、
生活においてとか、まあ、その仕事とプライベートの切り替えみたいな、
なるほど、なるほど、
だからこれはもう完全に一個の例があって、で、
うん、
それがちょっと特殊ってこともないですけど、
うん、
みんなが体験する経験ではないので、まあ、僕の生活の中で起きた、
うん、
そのオンオフの切り替えの極端さに、
うん、
あ、これはもう病気だなと感じたわけですよ。
ちょっと聞いてみたいですね。
あ、はいはい、うん、まあ、僕、コンビニでねアルバイトしてるんですけれど、まあ、ちなみに今年でもう36年男なんですけれど、
いい年じゃないですか。
はい、まあ、事情があってね、
うん、
まあ、アルバイトに息を出せないということで、まあ、コンビニでバイトしてるんですけれど、
クソですね、
いやクソですねって、
クソ人間だ、
そこ いちいち引っかかんなくていいですから、
う
ん、
そ
こ
は、ね、の
もうなるべく、なるべく、
それが僕の友達っていうね。
そうですね、なんでそれすげえ嫌そうじゃん、なんか
クソ人間と、
いやクソ人間、
クソポッドキャストやってるっていうね。
そうそう、僕もなるべくもう僕あのアルバイトフリーターなんですけどねっていうのなるべく駆け抜けようとしてるんで。
でも分かってますよ、あの、ね、
袖グッとつかめるのやめてください。
徳松君もそうですけど、はい、まあね、まあ僕もクソ人間っていうの分かってますよ。まあ、まあ、
ボールペンをコツコツと作ってるわけですからね、やっぱり
作ってますね。
作ってますからね、ま
あ、今日6000本作りました。6000
もう6000本ボールペン作ったらもうそれはクソ人間じゃないから大丈夫です。
あ、そうです
もうピンとこないですけどね、それが、それがどれぐらいの量かピンとこないですけれど、うん、まあ、そんな2人でね、まあ、このオンとオフの切り替えが極端病という、まあ、テーマについて話してるんですが、
うん、
まあ、これは僕がコンビニでバイトしてる時に、うん、まあ、その例えばパンとかおにぎりとかお弁当とか、うん、まあ、その雑貨全般、まあ、とにかくお店の商品を搬入してくる人がいるわけですよ。だいたい山崎パンなんかはその独立してたりするんですけれど、うん、まあ、基本的にはセブンイレブンのなんか系列というか下請けみたいな会社だと思うんですけれど、
うん、
でまあ、そのおはようございますっつってこう元気よく入ってくるわけです。
業者さんがね、
業者さんがね、おにぎりとかこう たくさん持ってね、
うん、
でここでいいでしょうかとか、
ああ、
うん、今もう搬入作業始めていいでしょうかっつって、
お元気 で丁寧で
丁寧 で、うん、ですいません、あのレジのスキャン借りますって、まあ、そのちゃんとあれも時間通りじゃないとダメなんですよ。例えばその10時にこの店に搬入したと、
うん、
で早めに10分早めに来ちゃったとしても、
うん、
10分早めに作業始めちゃダメなんですよ。
あ、
もうそのちゃんとバスの時刻表、電車の時刻表のように、
うん、
ちゃんとその時刻通りに作業を進めていかないといけないと。
ダイヤみたいなもんですな。
もうダイヤみたいな、もうそれに沿って作業していかないといけないっていう、
すごいね、
すごいきっちりした作業なんで、うん、まあ、そのきっちりした人がね、
うん、
まあ、じゃあ搬入作業今から始めます、よろしくお願いしますっつってこう始めるんですけれど、
うん、
そんな爽やかだった人が、
うん、
その搬入作業を終えた後、
うん、
客として来る場合があるんですよ。その全く別日にではなくて、
うん、
搬入が終わった直後に、まあ、ちょっとしたサンドイッチとか、
まあ、
タバコであるとか、
うんうんうん、
そういったものを買うってことはまあよくあるんですよ、
ついでにというか、
はいはい、で、うん、たまたまうちの店が結構その最後の場所だったりするのもあるのかもしれないですけれど、
あ、
まあ、とにかくその買い物するその搬入作業の人が多いんですけど、
うんうん、
結構な割合で、
うん、
お客さんになった時に、
うん、
キャラクターガラッて変わる人いるんですよ。
うん、
さっきまでお願いしますっつって、もう初めてよろしいでしょうかっつってた人が、
うん、
あの、まあ、こっちとしても別にそんな普通にやってますよ、ああ袋いりますかとか、
うんうん、
ああ、ああいらんいらんとか、ああ
っっいらんいらん、うん、
ああとか、
おう
おうでじゃ あ、 あのレシートはあーあじゃあとか急変する人がいるんですよ。だから僕はね、なんかあれ同じ服だけど違う人かなとかそれぐらい思うんですけど、
まあ、見間がいますよね。
んで、まあ、完全にそんなやついねえだろっていうか、 そんなやついねえだろっていうのがちょっと僕の中にちょっとあって、
ドッペルゲンガーじゃあるまいし、ね、
ドッペルゲンガーだろと、
うん、
もうそうそう、ドッペルゲンガーだったらまだ納得いくけどと、
ああああ、
うん、だからそうじゃないってことは、まあ、気のせいかと、この、うん、この恩は気のせいだと、
うん、
ずっと過ごしてきたんですけれど、
うんうん、
ある日一緒にやってる学生の子が、
うん、
結構な割合でそういう人多くないですかって言われた瞬間に、
うん、
もう今まで溜まってただよねっていうのがもうやっぱそうだよねって、
両肩掴んで、
うん、そうそうそう、その子の両肩掴んで、うん、あれ夢じゃないよねっつって、
つって
、うん、もうその子は引いちゃうぐらいね、共感したわけですけど、
何ですか それ
そこにてもこれは確実に存在する病気として浮き出たわけですよ。
いやそれはすごいですね、
すごいでしょ。いやだからこれはその元もを正せば、
うん、
その何て言うんですかね、その仕事の時のキャラクターと普段のキャラクターが違うってことなんですよね。
うん、そういうことですね。
単純に言えば。けど、これは結構理解できるっていうか、
うん、それはね、
やっぱりその、例えば営業マンなんかは特にね、うん、気使ってますから、
うん、
まあ、仕事じゃない時にね、
うん
うん、例えばその営業先の人に会った時に、
うん、
まあ、営業マンだったらちゃんと気使うでしょうけど、
うん、
なんかやっぱりその、なんていうんですかね、ちょっと、職場の時とちょっと感じ違いますね、みたいな。まあ、いい意味でそうなる場合もあるし、
うん
うん、だからやっぱりある程度その職場の時のキャラクターと、まあ、プライベートのキャラクターっていうのは違うっていうのは、まあ、多かれ少なかれあるんでしょうけど、
まあまあありますね、そういうのは、
うんうん、けどこのコンビニのシチュエーションの場合はあまりにもタイトな時間帯の出来事すぎて、
うん、
目まぐるしいんですよね、もう本当に。
いや、極端ですね。
いや、本当にね、もうそのプレミアリーグのサイドチェンジぐらいね。
ベッカムの。
ベッカムのサイドチェンジぐらい、
うん、
なんだろう、もう一気に試合展開が変わってしまうような。
ほう。
まあそういう印象。いやいや。何に対しての方か分かんないですけれど、
すごいね、その極端になる人も、そのね、プレミアリーグに例える人も、
うん、いやいやいや、やっぱ俺も引っかかってたんだね、やっぱり。
すごいな、本当すごいな。
いやいや、だから今どっちにすごいなっての気になってしゃべれないから。
で、今は極端の方で、
あ、極端の方ね、
すごいな。い
すごいでしょ。だからこれ
は今のはプレミアリーグの方。
いや、何そ、交互に攻めるのやめて、俺とその人を、
うん、
でちょ今日俺を攻めるのやめて、ちょっと一緒にね、一緒にその搬入の人を攻めようと。
ちょっととね、にわかに信じられないぐらいだよ、うん、
だからまあ結構な率でとは言いましたけど、これはやっぱりその尊厳を守るためにね、その搬入の人の、
うん、
はい、わずかではありますけどね、
うん、
けど一人じゃないっていうことなんですよね、言いたいのは。
その搬入の業者さんが、
そのたまたまそういう人いるよねではなくて、たまに、うん、そう、たまに搬入の人でそういう人いるよねっていうことなんで、だから搬入する人がそういう人が多いっていう話じゃないですよ。
うんうんうん、
基本的にはみんな買い物するときも搬入するときもいい人ですけれど、
うん、
そういう人が一人たまにいるっていうか、まあ結構何人かいるっていう。
珍しいケースだけど、あるんだ。
そうそう、そこまでなんかその野球界においてのイチローみたいな、
うん、
そこまでレアではないっていうね。
今度は野球だ
今度は野球、なんでそこをベッカムで通さなかったんだっちゅうね。
次は何だろうね。
いやいやいや、まあ次はもう NBA で例えるしかないですけれど、いや王じゃなくて、まあまあまあ、
でもそれちょっと怖いね。ちょっと
怖いでしょ、ちょっとなんか、うん、ちょっと不思議な感覚すら覚えるから。
だってさ、
うん、
なんかちょっと疑われるじゃん、うん、そんなあからさまに表現したらさ。
いやいや、まあそうですよ。いや、だから、いや、だから、まあ僕が、まあその何個か推測としてはありますけれど、
うん、
まあ一番メジャーな推測としては、
うん、
やっぱりその何十年ですかね、大体、まあ僕なんかは結構36とかですけど、大体、
うん、
深夜とか若い人が多いわけですよね。
うんうんうんうん、
で、それの反面、
うん、
意外にああいう配達の人って、まあ、若い人もいるんですけれど、
うん、
結構その、なんていうんですかね、リストラされてみたいな、系の、結構年が、まあ、50ぐらいいってる人とか、もう多いんですよね。
ちょっと年齢が高めな人もいるわけ、
うん、で、だからそういう人がやっぱ昔はちゃんとこう社員としてやってたのに、
うん、
まあ、今ちょっとこう就職なんだからこういう仕事をやってて、
うんうんうん、
ね、でなんかその大してあんまり愛想も良くないね、
うん、
若造の店員にね、
うん、
あ、よろしくお願いしますって、
うん、
なんも下手したらもう自分の息子かのようなね、
うん、
店員に、あ、じゃあ、すいませんよろしくお願いしますとか、
うんうん、
ここに置いていいでしょうかとか、
うん、
やってる反動で、
うん、
うん、なんかその最後に今度は逆転する瞬間なんですよ、自分が 商品を買うときっていうのは、
うんうんうんうん、
客と店員になるわけですから、
うん、
だからその結局そのこの若造化っていう部分をね、そのカウンター的に返してるのがまずその一つなんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、
なるほどね、
うん、
まあ絶対まあそれはまあ一つ要因としてあるでしょうね。
やっぱあるでしょうね。だからそのやっぱりそのコンビニ店員の対応にもよると思いますよ。なんかそのちょっと生意気そうなやつだったら、
うん、
まあそのなめんじゃねえぞっていうね、
うんうん、
感情になるのもまあ少なからず分かりますけれど、
うん、
なんかそうでもないと、まあ、僕はそうでもないと思うんで、
もう、
まあまあまあ、
やっぱり珍しいケースである以上あんまりいないタイプの人間だと思うんですよ。
あ、そうか。
ということは例えばね、
うん、
その業者さんが、
はい
はい、例えば元ヤンだとして、
あ、はいはいはい、
例えばね、
例えばね、はいはいはい、うん、
まあ、仕事はやると、
はいはいはい、
うん、でもそのオフになった時その昔のね元ヤンの、
うん、
元ヤンってそういう人種ですから、
まあまあまあまあまあ、
うん、だからその強い、
ね、
勝ちたい勝ちたいという、その勝っておく部分、
うん、
そういうところがやっぱり大事なわけですよね。
ああ、なるほど、
うん、でこそこをあの全てに対して勝たなくていいけど、
うん、
うん、根本的には上下関係をこうね、
はっきり
はっきりさせておきたい、
まあ、今はなんかそのセブンイレブンという間柄においては、
うん、
俺はまあその下請けみたいなね、だから実際は別にそのアルバイトはもう下請けなんだからね、
うん、
仲間なんですけれど、
うん、
まあなんかその配達する側っていうね、
うん、
うん、なんか下請けみたいな立場だけど、
そうそう、
本当は俺は元ヤンだからお前より強いぞっていうことだ。
そうそう、あの元請けであるお前たちには、
うん、
あのまあ、7ポイントやると、
7ポイントやると、はい、
でもあのオフになった時に、
うん、
11ポイントもらうぞ
って。なるほどね。で、まあ、3ポイントぐらい多く取ろうとするわけですね。なんか
俺が勝つぞっていう、
あ、俺が勝つぞと、
うん、
あ、
だからそれがセブンイレブンの由来でしょうね。
いえいえ、そういうことなんですが、うん、僕今気がつきましたけどね、その7ポイントと11ポイントでセブンイレブンっていう、
うん、でしょうね。セブン&アイはもう分からなくなっちゃって
ますけど。いや、それそんだけセブンイレブン適当に考えれるんだったらセブン&アイぐらいもどっか適当に考えておいてほしいですけれど、
やっぱ勝ちたいんじゃないですかね。か、
やっぱ勝ちたい、
やっぱり根本的にね、もう何クソ人間ですから、あのコンビニの店員だって ね、
いや、しかもね、そのなんつうんだろうな、うん、そのキャラクターの分け具合が、
うん、
そのなんだろうな、最初のキャラが結構やっぱり体育会系ないい感じだから余計ギャップがすごくて、
快活なね、
うん、なんかだからもうちょっとなんか例えば、うん、昔普通に言いましたけど不機嫌な配達員さんとかも、
お
う
お
う
お
う
お
う、ああいう風に入ってきてくれれば全然いいんですけれど、
おうおうお
う、温度差がすごいんで
戸惑いますよね。
戸惑うんですよね。だからもう本当最初あれぐらいな、気づかない、もう逆に気づかないぐらいの、
お
う、なんかもうなんだろう、なんかその
徳松君はどう接するんですか。
いや、僕全然もうし下手ですよ。だからもうやっぱりもうそこはもう年功序列じゃないですけれど、
うん、
いや、それはまあ運んできてくれてありがとうございますとかいうのはさすがに嘘くさいですけど、
うん、
まあ普通に、あ、お疲れ様ですっつって、
うん、
でここでいいですかって言われて、あ、もう全然大丈夫ですとか、
あ、
うん、だからまあそうだ、結局割合としてはね、
うん、
9割はちゃんとそのキャラクター統一していい人が多いんで、
うん、
まあいいんですけれど、
うん、
やっぱりね、その意外に多いんで、
ちょっとバランス悪いんで、
はいはいはいはいはい、
業者として入ってきた仕事モードの時は、
うんうんうんうん、
そのコンビニの店員であるまあ徳増くんとか、
はいはいはい、
他の人たちはちょっと横柄に対応すればいいんじゃないですか。
バランスが悪いからね、
うん、
いやけどそうしたらあれでしょう、その9割は違うわけですから、
うん、
悲劇を生む。だからその結構配達員の人がこう変わる時とか多いんで、
あ
だからどっちのタイプか分かんない。だからいつも来る人でそうっていうのは確かにいないですね。なんか
お
う
お
う
お
う、たまに来る人の方がそういうタイプ多いかもしれないですね。
へえ。
だからまあやっぱりそういう人は続かないんじゃないですか。
ああ
やっぱりもうその耐えられないと、クソガキに頭下げるのなんて耐えられんわつってやめていくんじゃないですかね、やっぱり。
あ
やっぱりね、コンビニのね、コンビニ店員がもうコンビニを耐えられない理由としてもありますもんね、
うん、
それこれ以上なんか下に見られるのに耐えられないつってやめる人いますからね。
それ以上下ないじゃないですか。
いやいやいや、だから
僕知りませんよ。
いや知りませんよってね、どんだけコンビニ店員下に見てんの。
コンビニより下の仕事って。
いやコンビニより仕事だからね。いやだからそうやって下に見るのが耐えられないから、
うん、
俺は一個ステップアップしたいつってやめていくわけですよ。
お
だもうこれ以上下の人間に見られるのに耐えられませんっつって、うん、コンビニ店員を辞めてって、
うん、
居酒屋とかで働くんですけれど、
あ
うん、いやワンランクはアップしてるんですけど、
まあまあね、うん、
いやだからそれぐらいね、その下の人種に下、
うん、
さらに下から行くっていうのが、
うん、
その僕らから見えてる当たり前の景色と、うん、その人が感じてる世界観っていうのが多分違うのかなっていうのは今思いましたね。
なるほど。
いやだからそんだけなんだろう、そんだけクズ、まあ、うん、これはもうコンビニ店員に失礼ですし、
うん、
まあ、そもそも気づいてほしいのは僕に失礼なんで、
ああ、
まあ、表現もね、多少は考えてほしいんですけれど、
うん、
そんだけね下の人間に対して、
うん、
よろしくお願いしますと、
うんうんうん、
言うっていうのはやっぱりなんだろうね、見えてはないけれどなんかその靴の裏舐めさせられてるみたいな、
まさにそれでしょうね。
そういうイメージがこう、
うん、
なんかペッペッペッペッとかやりだしてるかもしれないですね。なんかひょっとしたら
今の時代も靴を舐める人なんかいない
いやいや
じゃないですか。
俺が若い頃いたみたいな言い方ですけど、
もう本当にいないじゃないですか、うん、
まあまあまあまあまあないでしょうね、まあ、うん、
だから現代版でしょうね、は
い、現代版、
うん、
いやそんなにそんなに屈辱的なの、コンビニ店員になんかありがとうございますとか言うの
じゃないと、そんな極端に変われないですよね。
いや確かにお客さんでももうコンビニ店員の当たり方がひどい人がやっぱいますからね。
だからね、そのコンビニの店員に対するその態度の悪さ、その動機を考えると、
ああなるほどね、
うん、やっぱりそういうことですよね。
いや本当にだからもうそのうちね、こういう僕からしたらそのまあ極端な考え方ですよ、まさにね、この考え方も、
うんうんうん、
だからもうそういうのが広がっていけば、うん、そのうちその店員に向かってね、
うん、
何の前触れもなく、
うん、
靴舐めろっていう人とか出てくるでしょうね、やっぱり。
ああ、
いや本当に
背中ジャンプ蹴りとかね。
背中ジャンプ蹴りはもうそれ、自分の預けてる子供が幼児虐待受けてた時しか見れないんでそれはそのシチュエーションのみでしか見れないです。その、自分の預けてた子供が実は幼児虐待を受けてた場合の、その親が預かってた、幼の人にドロップキックする場合はありますけど。
でもまあ、正直ね、はいはいはい、コンビニ店員に対して、
はいはいはいはい、
僕は そんなに思ってないんですよ。
うん、そこまでまあまあ、
その、
持ちつ持たれつ。
職業に対して、あんま上下ってあんま考えてなくて。は
いはい、まあやっぱり、その、仕組み上必要なわけですからね。
うん、そう
。役割分担ですからね。
ただやっぱりね、その、新しいんですよね、コンビニの店員って、職業として。
あ、まだ歴史がやっぱり浅い。ああ、なるほど。
うん。
八百屋のおっちゃんよりは、
そうです。
歴史が短いと。
短いですね。
はい。
だから、それだけに、その、まだまだね、その、
なるほどね、
その職業に就く人っていうのが、まだ、こう、
なるほど、つく側もまだそれがどういう職業かも分かってないし、
まだ確立されてないんですよね。
あ、なるほど、うん、接する側も確立されてないと。
だから基本的にコンビニなんて舐めて入る人が多いじゃないですか。
はいはいはい。
で、逆に言えば舐めて入れるところなんですよね。
なるほどね、はいはいはい、う
ん、だからそんな人間の集まりなんで、
はいはいはい、
だから要するに、うん、いわゆるクソ人間です
か、うん、いやだからなんでそこに戻ったの今。
クソ人間の集まりなんで、
途中からそこに戻ってるかもって思ったけど、
ええ、
うん、いやクソ人間の集まりとかじゃないでしょ。だからいや
本当に、
いや確立、いや本当なんで確立しちゃったんだよ。
確立されるまでは、
うん、いやだから確立されるまではってことでしょ。
うん、そうです。いやだから確立されるまでは靴を舐めさせられてるって業者が思ってもしょうがないですよね。
なんで気づいたらもう業者側みたいな意見になってるんだよ。
少なくともあと10年必要ですよ。
いや10年、いや10年けどそれはあれでしょ、確立した暁には、
うん、
別に靴は舐めなくていいってことですよね。別に
業者がね、
いや業者も、いやもちろん業者はねじゃなくて、
うん、
いやいや、そのコンビニ店員っていうのは、
うん、
この職業として確立された場合、
うん、
やっぱクソ人間ではないでしょうね。まあいやこれはもう本当に
そうです。八百屋ぐらいにはなる
でしょうね。八百屋ぐらいにはなれるってことですね、
うん、魚屋とか。
まあまあまあそうですね。だってまあ必要なもんですからね。
あ、そこまではないですね、やっぱり。
あ、八百屋まではね、
うん、やっぱりあの人たちは自分たちで仕入れてとかやってるわけですからね。
じゃあ、まあ、
コンビニの店員なんて発注ぐらいでしょ。
ユニーの店員ぐらいにはなれるってことですね。
ユニーの店員か、はい、ユニーの店員、うん、ああ、それでもそこまではいかないですよね。
なんでだよお前、なんでお前名護 中部地方にあるスーパーのユニーの話もお前ダメなんだよ。
だってまあちょっと確信ついちゃいます
けど、伊東洋華堂みたいなところですよね。
確信をね、
はいはい、確信を、はいはい、
楽でしょ。
いやー、それもな、だからそれも確立してないなって思いますよ、やっぱり。もうもはや、
うん、
もはや楽ではないですよ。この嫌な、
うん、
嫌なアルバイト、アンケートでトップ3に今コンビニって入ってるんですよ。
へえ、
そうなんですよ。
トップ3で 2、
うん、2位が引っ越し屋、あ、2位が居酒屋、
あ、はいはい、
1位が引っ越し屋。まあ、引っ越し屋が辛いっていうのはまあ有名ですよね。有名ですね。当然
僕もあの引っ越し屋のバイトやって、
はいはいはい、はい、
あれになりましたもん。筋肉痛からの金縛りに遭いましたからね、
は
い、
ああ、なるほどね、精神的ダメージも受けたってことですよね。い
や本当に肉体的だけですけども。
肉体的にね、
ああ、
いやだからそれぐらいきつい、うん、トップ3の中にコンビニがどういう理由かは別にとして入ってるってことですよ、
うん、なるほどね、
うん、だからやっぱりそこには何かしら原因はありますよね。まあだから一概に楽でしょ、コンビニイコール楽っていうのは、
うん、
もはやその過去の産物ですよ、うん、もうそれは。
まあ、確かに違う人からね、コンビニ昔やってたって人が言ってたけど、意外と大変ですよって言ってましたからね。
しかもその日々発展してってますからね。
あ、
日々こういろいろ増えてますから、
確立してってんだ。
確立してってるんじゃないですかね。それはもう僕が初期に十何年以上前にコンビニで初めてアルバイトした時の、確かにアルバイトっていうのはも
う
本当クズ人間がやる仕事でした。それはね、それは認めますけど、やっぱ昨今ね、やっぱこのコンビニ店員っていうのが、何て言うんですかね、一概にクソ人間とは言えない、
うん、
職業になってるっていうのも、
うん、
あえてここで主張したいなと。
うーん、
強く主張したいなとは思ってないですけれど。
なんで？
いや、やっぱり強く主張するとやっぱりさっき の、 あの極端になっちゃうんで、そんなに辛くはないですよね、やっぱり。
うん、
やっぱりそれはそんなに辛くはないですよね。
そうですよね、
うん、けどなんちゅうんですかね、僕このなんつこの感情一番、
うん、
よく受ける印象としては、
うん、
あの僕フリーターじゃないですか、ずっと、
うん、
もう、
うん、
人生この方、
うん、
外ね、よく言われるのがね、いいな 働かなくてって言われるんですよね。
うん、
あれの言葉のマジックにすごい似てますよね、なんか。うん、いや働いてるけどねって言いたいんだけど、うん、なんかフリーターってもうなんかその労働から解放された人みたいなね、なんかそういった印象とか対応を受けるんですけれど、
うん、
いいな働かなくて生きていけるってみたいなね。
あれ、あの2月10日って休みだった？
2月10日って何ですか？
2月10日
なんかの日でしたっけ？
祝日だったんじゃないですか？
ああ、祝日ね、2月10日。いや、仕事でしたよ、バイトでしたよ。
あ、本当です？
はいはいはい、はい。
あれ、徳松君、休みのはずだけどな。
あ、そうでした？
なんか、ニートの日でしょ？
いや、ニートの日じゃないよ。いや、全然そんなにあれだよ、逆にありがたいわ、そんな日があったら。
あ、違うんだ。
いや、ほんでニートじゃないからね。いや、これもなんかこのニートとフリーターをあのごちゃ混ぜにしようっていうのはもう俺悪意にしか聞こえないから、あれもあれ何、あれなんでみんな混ぜたがるな、あれ。
いや、ほんとそうですよね、
あれね。だから結局それは極端なわけですよ、それも、
うん、
ちゃんと分類しないと。
すごい叫んでますね。
いや、ほんとですよ。だから僕この前あの誰に似てるっていう話になった時、
うん、
僕人類2つにしたら僕福山雅治に似てるっていう話になったわけですから、それと一緒ですよ。じゃあ俺はこれから僕福山雅治に似てますって言って生きていいのかっていうね、そういう話になってくるんで、結局だからそのニートとそのフリーターをごちゃ混ぜにするっていうのはもうそれと同じ話ですから。いや、これはまあそのちょっとテーマがずれちゃった気もしますけれど。
すごいね、クソ人間の叫びが。
いやいや、だってそのクソ人間だけは絶対外さねえんだ、そっちも。
人間どもが。
いや、クソ人間どもがって、お前。
めちゃめちゃいるよね。コンビニがこんだけあるってことは、クソ人間がそれだけいるってことだから。
いやいや、まあもちろんそうですよ。だからいざとな、
クソったれが。
いや、クソったれがじゃねえよ、お前。いざとなったらもうすごいもん、なんか、アリって集まるとこんなに強いんだみたいな、昔ホラー映画あったけど、そんな状態に差したるよぐらいにね、
ヒッチコックのね、
まあ、それぐらいのもう怖い話ですから。
でもアメリカ人に来たら言うらしいね、なんかあのファッカーズショップってなんかあのコンビニのことなん
いやいやいや、そのなんか本当か嘘かわからんけど、なんだよお前それ、全員お前を俺声かけて立ち上がるぞお前。ファッカーズショップってなんだろうね。いや、だから、いや、本当に、だからそこが、やっぱりちょっとね、確立させていかないと、やっぱり一個一個。
いや、本当そうだと思いますよ。
やっぱりね、その、逆に、その、コンビニも、その、確立されてないコンプレックスから、急にスタバとかに追いつこうとしちゃってる面もあったりして、
それはちょっと、
そこはだから極端で、無理があるでしょ、
うん、
絶対一生追いつけるわけないわけですから。
これはもうスタバとか歴史がありますからね、
歴史がありますからやっぱり、
ね、
やっぱりエプロンの色のセンスが違いますから、同じ緑でもね、
セブンイレブンとかチカチカしますもんね。
いや、まあそんな色も使ってないです
よ
ね。
ファミリーマートが一番マシですよ。
いや、もう本当にもう今セブンイレブンなんてもうその佐藤柏っていうもう本当世界的デザイナーに全面協力してもらっても何の変化もないダサさですから。
あの佐藤柏は音大が、
いや、もう問題が
本当です。
いや、もう本当ですよ。だからもうあれはもうあれですね、もう誰がプロデュースしてもね、
うん、
もう中田ヤスタカがプロデュースしてももうかっこよくならないと思いますけれど。
ああ、本当、
まあ、そんなこんなで、だからこれやっぱ根本的なテーマとしては、
うん、
そのコンビニ店員を下に見るのをね、
うん、
そろそろちょっとやめてみないかと。
まあ、
やめてとは言わないわ。
上げて下げてでしょうね。
いや、だからその上げて下げてでしかその真ん中を取ることができないっていうのはもうやめにしませんかっていうね。
いや、だから、
うん、
コンビニの店員がもうちょっと上がらなきゃいけないですよ。
ああなるほど。
で、いやけど客がもうちょっと下げなきゃいけないです
ね。あ、下げなきゃいけないけれど、いやそれこそもう革命に近いでしょそんなの。
なんかそれがやっぱりその年月かけて
作り上げる
歴史ってもんじゃないですかね。
あ、歴史ね。
い
やだからまあじゃあちょっと若干ね今回このオンオフ切り替え極端病、
うん、
コンビニ搬送編、
うん、
に関してはまあ少なからずね、
うん、
搬送の人の気持ち、
うん、
まあ、やっぱりその根底に流れるこの深いテーマ、
うん、
まあしょうがないのかなと。
今2014年現時点ではちょっと、うん、まだまだしょうがないでしょうね。
なんでしょうがないって言われちゃったよ、うん、自分で言うの嫌だけどなんか人に結局しょうがねえって言われるの嫌だな思って。
これはもう本当にしょうがないんじゃないですか、
まあまあ、
本当にな
るほどね、
うん、
もうだからもうだからねコンビニってねそのまあ一個またその悪口になりますけれど、
うん、
なんかちょっとやり方がバカだから、
うん、
なんかちょっと逆にバカにされちゃうみたいなじゃないですけれど、
うん、
なんかねそのコーヒー最近人気あるじゃないですか、あの、うん、ドリップコーヒーみたいの、
ね、
であれを、ある程度このなんていうんですかね平均的より売ってる店は、
うん、
なんかこう金のバッジみたいのもらえるんですよ、
うん、
店員全員にね。
あ、店員に、
うん、はい。で、まあ、店長オーナーとしては、まあ、誇らしいですから、
うん、
まあ、店員全員にまあもらえたからつけろとかね、
うん、ああ
言われるんですけど、
うんうん、
でそのもうつけたまず初日にね、
うん、
常連のお客さんにえなんか昇進したのとか言われてなんかそれの説明するのもなんかちょっと恥ずかしかったりしましたけどね。なんかそのとりあえず金バッジつけとけば格が上がるみたいなね。
あ、
もうはっきりでもどっかの業界の人の考え方ですから、まあちょっと怖いっていうか、まあなんか
ちょっと浅いですね。
浅いなっていうね。
浅はかですね。
なんかもっとこう本質的にちょっと上げるようなね、ことをちょっとやっていかないとなっていうねのはありますよね。
はあ。
だから僕はね、
さすがコンビニ勤めて何十年
で、何十年ではねえけどね。何十年ではないですけど、やっぱりね思ったより最近のコンビニの業務っていうのはね、
うん、
忙しいっていうかやることあんだよと、
あ
いうのをちょっとでも浸透させていきたいなっていうのはね、
働いてますと、
働いてますと、
あ
深夜のコンビニでも働いてますと、
うんうんうん、
いうのはね、
うん、
まあ、ぜひ
深夜のコンビニね、ウィンって買い物しに行くとさ、たまにさ、店員がいないときいるの。
あります
ね。あれどこ行ってんの。
いやだからあれも、うん、いや昔だったら後ろ
に扉の向こうにいるんだけど、
あれは昔だったらもちろんジャンプを読んでましたよ。
はいはいはい、
扉の向こうでね、
うん、
やけど今はねいろいろペットボトル補充したりとかしてるんですよ。
お
だから裏でパンのこう検品したりとかね、
うん、
だからそういうことをしてるから後ろにいるだけであって、
レジの裏の扉にいるとき何やってんの。
だからあれもなんていうんですかね、
うん、
いやそれ全員が全員ではないですけれど、
うん、
まあ、ある程度長い人になるとやっぱりその売れ行きのデータをパソコンで見ながら発注したりとか、
うんうんうん、
そういうこともしてるわけですよ。
へ、
はい、だから必ずしも深夜に店員がいない場合、
うん、
裏でジャンプ読んでると思うのはやめてほしいですね。
あ
裏で、あ何か発注作業やってんだなとか、
うんうんうん、
そういうパターンも膨らましてほしいなっていう。
あそういうパターンもあるんだ。
そういうパターン、いや昨今多いと思います。特にセブンイレブン系は
ジャンプは読めないの。
ジャンプは読めないと思ってください。もう
本当です。
はい、もう後ろで、
うん、
期限切れ弁当を一口だけ全部食って捨ててると思わないでください。もう、もうあれは食べれませんから、もう今の時代は食べれません。
あ本当ですか。
昔みたいにショートケーキを一口食って捨てっていうそういう時代は終わりました。もう
あれ意外
意外って もうとっくにそうですから。
あ、そうなんですか。
そうです、もう今はもうセブンイレブンで廃棄弁当食ってる人なんていないですから。
へえ、ね、なんかでもやっぱり人間見た目じゃないですか。
まあ最初はそれしか判断できないですけどね。
もう見た目からなんかこうね、あの今日行ったファミリーマート行ったんですけど、なんかな何やってたんだっけな、なんか片足引きずる遊びしてましたよ。
え、何それ、
なんか片足引きずる遊びしてましたよ。
何それ、遊びじゃない、なんかやってたんだろそれ。
いらっしゃいませ、
それはなんかそのうまく、うん、その全部商品詰めた後の空いたオリコンとかを、うん、うまくこうスライドさせて台車に乗せようとしたら、そのガンってずれちゃって、なんかその下敷きになって足引きずってたんじゃないですか、それ。なんか
それはもうね、コンビニの用具派の目線ですけども。
ああそうですか。
僕は客としてちゃんと見たんですけど、
足引きずる遊びってなんだよ。
もうそのまんまですよね。
いや、そのまんまじゃない、そんな遊びないよ。
左足引きずって遊んでました。
いやいや、左足引きずってたんだよ、怪我だよそれ。
暇すぎて。
いやいやいや、暇すぎて、お前なんでそんな、しりとりとかだろう。
暇でつまらなさすぎて。
怪我だよ。それ怪我だよ、それ。
怪我なのかな、あれ。
怪我だよ。なんだそれ、今思ったら。
怪我って思っていいの、あれ。
ね、怪我ですよ。しかもそれ業務中の怪我ですよ。
そうなんですかね。
本当ですよ。あの、青いオリコンを5、6個思いっきりやろうとしたら、うん、なんだろう、境目の部分、片方は境目の部分間違えてて、
うん、
一番下の1個が足の下に落ちちゃったんです。なんかちょっと開いちゃうとかね、
まあ、
と
そんな大変なんですか。
いや、そんな、いや、そこ、いや、俺そこ主張してるわけじゃないけどね。
じゃあ僕はまあ結構前ですけど、はいはいはい、10年ぐらい前に見たサークル系の、あの店員がみんな柔道部員みたいな感じで、
はいはい、
3、4人いたんですけど、
あれがあのコンビニ世紀末時代って言われてた時なんで、あの頃はもうみんな後ろで、
みんなコンビニの店員が B さん入ってたんですけど、
そうですね、柔道着着てるやつが店員やってた時ですよね。
そうですけど、
あの時代僕も経験してますけど、荒れてましたから、だから夜中にシャッター下ろしちゃう店員とか平気でいた時代ですから、あの頃はしょうがないです。
あ、そうですか。
10年でだいぶ変わりました。
もうあの頃とは違うと。
はいはい、そうです、
うん、
バイト中途中抜けてコンパに行っちゃうとか、そういう時代でしたから。それは昔のコンビニですから。
それはもう
捨ててください。
過去のことですか。
もう過去のことです。いなかった場合もちゃんと後ろでペットボトルの補充してますから。
あ、もうぜひこれはもう業者さんに聞いてほしいですね。
いや、そうです。だからもう、ね、だからあの時もう恐怖でしかなかったね、
うん、
サークル系の柔道部員、空手部のね、
うんうんうん、
で今ね、狭いレジの中に最低でも6人いましたからね。僕が覚えてる限り。すごかったですからね。
本当にそういう風でしたからね。
いや、本当にそうでしたから、うん、だからまあサークル系に関してはまあちょっと偏見なんでね、怒られそうですけれど、
うん、
若干名残がまだありますけれど、
あ、
セブンイレブンに関してはもうそういう空手部員に関しては徹底的に。
僕ね、無意識ですけどサークル系行かないですもん。
まあ
本当に
完全にあそこのお店のせいですけどね、そのイメージは。
あー、
まあ、確かにやっぱりそういうひどいお店っていうのはコンビニ昔ありましたけれど、ま
あ、
今はもうほぼないと言って、
あ、そうですか、
過言でないので。
あ、
いや、もう本当過去の産物ですよ、あんなのは。
あ、じゃあもう
ちょっと変えていきましょう。はい、
そうですね、
はい、
コンビニはもう重要な、
だからそうやって言われちゃうとまた極端な。
いや、ないと不便ですからね。
いや、ないと不便とかもうなくても世の中もありますよ。
いや、でもあそこコンビニはね、本当にね、
はいはい、
あった方が。
いやいやいや、もう
あってありがとう。
いやいや、もう僕らみたいなのも本当、死んで死んで死んで 同然な人間ですよ。
本当助かってますよ。
いや何の遠慮の試合なんだよ。
本当に助かってます。
不思議だわ、なんか空間として。
なんか切っても売ってるしね。
いや切っても売ってるんですよ本当に、うん。この前なんて市民税のなんつーの、うん、納める市民税納めるのが、うんうん、24万の人がいましたからね。
すごいね。
一期分でお前どんだけ 高得所得者なのにコンビニで支払うんだみたいなね。
すごいね。
もう それぐらいもう境がなくなってきてますから。
あ、
はいはい、だからまあね、
すごいね。
いやそれはそうです、そういう時代ですから。
あ、うん、じゃあね、そろそろ僕もいいですか、もうオフになって。
いや今まで喋ってたやってたみたいな結末になっちゃったけど、ちょっとまあ今回長かったね、うん、どっちかって言ったらなんかもうあの恵まれないコンビニ店員の叫びみたいな感じになっちゃいましたけれど、
ちょっとオフになるとかわいそうだからやめとくけ
ど、いえ、まあ、そんな感じで、まあ、ぜひね、まあ、聞いてる方もコンビニ店員にね、うん、まあ、気を使えなんてもめっそうもないですけれど、うん、まあ、とにかくいないときは後ろでね、うん、何か仕事をやってると信じてあげてほしいということで、
うん、
今週はこの辺でお別れしたいと思います。
ジャンプ見たときどうすればいいの。
ジャンプ見たときってど
う、見てたとき、
見てたとき、もう見てたの見つけちゃったら、
そうそうそう、
ああしたらあの、うん、ワンピースだけ許してあげて、うんうん、ワンピースだけだから、うん、
あ、まあそのぐらいはね、
そうそう、ナルト読み出したら怒ってあげて、ね、
ナルトもってなった
ら、ね、うん、ナルトもってなるからね、うん、昔の店員はベルゼバブまで見てたけどね。、まあ、ということで、まあ、今週はこの辺でお別れしたいと思います。それではまた来週。
お一人の薬を買いなさい。お一人の薬。